系ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなぁということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、いろいろと教えていただいています。ということで今週は先週に引き続きまして井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス編集部の井口哲也です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、今週はなんと変則バージョンといいますか、ですね、特別バージョンでお送りするということで、はい、早速ですが、はい、まずはリスナーさんのメッセージをご紹介しましょう、はい。裏猫さん30代女性公務員の方からのメッセージです。いつも楽しく拝聴させていただいています。私は今タイの、しかもすごく田舎に住んでいます。日本語の新聞はもちろん、日本語の本すら入手するのは困難な場所なので、ポッドキャストで最新の経済情報を聞く時間は私にとってすごく贅沢な時間です。ところで日経ベリタスは海外でも購読できるのでしょうか。ベリモヤでは毎回気になるトピックが解説されていますが、手元に日経ベリタスがないので、その記事読んでみたいといつもモヤモヤさせられています。日経ベリタスは私の住んでいるタイでも購読できるのでしょうかということなんですが、この方のタイに限らず、はい、いろいろと海外の方からもメッセージいただいてるんですよね。
そうですね、実は海外にもですね、はい、ベリタス読者の方って結構いらっしゃいましてですね、申し込みはしていただけます。日経ベリタスのですね、はい、購読申し込みサイト、インターネットサイトがありますので、そこにアクセスしていただくとですね、そこに海外からの、申し込みの方ということで、はい、そういうコーナーがちゃんとありますので、で、ちょっと申し訳ないんですけども、いわゆる配送料というのが、海外の場合はちょっとかかりますので、国によってちょっとその定期購読の、お値段がちょっと違うんですけども、
差が出てくるわけですね、
はい、それでちょっとこのタイのですね、この田舎までちょっと果たして届くかどうかはちょっと問い合わせをしていただかないとちょっと、わからないかもしれないんですが、ただ基本的には、海外にも届きます。ただ、毎週日経ベリタスは、日曜日に、発行してますけども、海外の場合はどうしてもその、送りますのでちょっと時間がかかってしまうので、ちょっとタイムラグができてしまうんですけども、定期購読をしていただいてですね、いわゆるその読者用のインターネットサイトっていうのがありまして、はい、そこの ID を、取っていただくとですね、インターネットでちゃんと日経ベリタスは読めると。
全紙面見ることができるようになってる、
毎週日曜日になるとですね、PDF で紙面もちゃんと見られますし、というような、あとその読者限定サイトでは毎日日々マーケット動いてますから、はい、日々のマーケットの動きについても随時ニュースを流してますんで、
それもいいですね。ぜひぜひ、確実に日経ベリタスを見ることができて、しかも最新の情報も手に入るということで、
ぜひぜひ定期購読の方はですね、利用していただきたいなと。
そうですか、はい、裏猫さんということだったんですが、いかがでしょうか。タイにいらっしゃって、そんな中でさまざまな選択肢がある中でこの番組を聞いていただいている、ね、なんともありがたいことですね。サワディカー、あれ、はい、これこんにちはでした。コップくんか、
中国語じゃなくて
これタイ語も、
ほう、
はい、私タイに嫁いだ友達がいまして。
あ、そうなんですか。
教えてもらったんですが、この2つしか覚えていない。
私はトムヤンくんしか知りませんけど
確かにタイ語、ということで裏猫さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろんなところで聞いていてくださるっていうのは嬉しいですね。
ありがたいですね。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週のモヤモヤ特別編、学問の秋、経済や投資に関する考え方を磨こう講座。
長っ
学びたい、秋だもん。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最 最初のコーナーは最新のニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、もやもやするなというものをピックアップいたしまして、日経ベリタスの井口さんに教えていただこうという真理子の今週のもやもやコーナーなんですが、今回は特別企画といたしまして、リスナーさんのもやもやをお届けしようと思います。
特別企画、
はい、
じゃあやってみましょう。
そうですね、はい、プール・ル・メリットさん、30代男性の方ですね。投資などにまだまだ興味を持ったばかりなので、大江さんのもやもやした疑問に私も共感しています、という方なんですよね、投資に興味を持ったばかりの方、聞いていただいているリスナーの方に多いようなんですよ、
そうですね、まあ、ありがたいことなんですけどね、そうですね、投資ということでですね、じゃあ何をちょっとお話できるかなということなんですけども、ちょっと今日はですね、特別企画ということを知らなかったはずなのに、なぜかこういうちゃんとした本を用意してきました。
これがですね、井口さんが実際に読まれていた本
なんですけども、この本田清六さんという方が書かれた私の財産告白という本、この本田清六さんですね、この方はですね1866年生まれ、
かなり前の方なんです、
埼玉県に生まれてですね、この方はいろいろ苦学をされてですね、現在の東京大学農学部を卒業して、一度、自分のお金でですねドイツに留学して、で帰ってきて、25歳で、東京大学農学部の、助教授になって、以来、大学の教授として、教鞭を取られた方で、林業の関係 の、 あの学問をずっとされたなんですけども、
その方も投資をされていたんですか。
この方結構知る人ぞ知るという方 で、 ですね、例えば公園の、設計とかも結構なされてて、実は日比谷公園というのはこの方が設計をされてですね、この方がですね、大学の先生をやる傍ら、コツコツとですね、自分の財産を築かれてですね、じゃあ自分はどうやって財産を築いたのかというのをですね、これは、本にされたんですね。これ初めて、この本が出たのがですね、1950年、随分前なんですけども、それが私が今持っている本というのは、これがさらに、リニューアルされて2005年に、もう一回出された本なんですけども、そのぐらい、結構読まれる人には読まれているという本なんですね。この方が要するに、財産を作る最初の一歩として、要するに25歳で、働き始めた時にですね、要するに給料の4分の1をもう全部とりあえず貯蓄に回していくということをやられた。4分の1
ってどう可能なんですかね、
それ。ね、でもそうやればできるもんだというふうにこの方はやられ てですね、でその結果として、貯蓄をため、途中でいろんな株式とかですね、そういう投資もしながら、40になった頃にはですね、いわゆる、もらう給料とですね、それからいわゆるその、貯蓄や投資から上がってくるその利子とかですね、配当とかが、ほぼ同じっていうか、だんだん上回るようになってきちゃったというような方なんですね、で、この方がちょっと今日本持ってきましたので、ぜひちょっと皆さんのですね、ここに、残すためにですね、ちょっと大江さんに読んでもらおうかな、
分かりました。
ちょっとここから
お金の貯め方増やし方というコーナーですね。大切な雪だるまの芯、とにかく金というものは雪だるまのようなもので、はじめはほんの小さな玉でもその中心になる玉ができると、あとは面白いように大きくなってくる。少なくとも4分の1天引き貯金で始めた私の場合はそうであった。これはおそらく誰がやっても同じことであろう。だから私は確信を持って人にも勧めてきた。どんなに辛い思いをしても、まず1000円をお貯めなさい。今日なら差し詰め10万円というところか。1000円貯まればたちまち5000円貯まり、5000円貯まれば間もなく1万円には意図安いことである。ここまでくれば金が金を生み、金があるところにはまたいろいろいい知恵も出てきて、いよいよ面白い投資口も考えられてくる。こうなるともうすべては一人でに動き出し、やたらに金が増えてきて増えてきて、我ながら驚くものである。
増えてきて増えてきて、
いやー、そんなこと言ってみたいですこの本田さんの文章を読んでいて、
雪だるま、
そ そうなんですよ、ね、ちょうど前回のベリモヤ、はい、日経ベリタスで取り上げました、うんうんうん、バフェットさんのスノーボールという伝記の中にもこういう一節ありましたよね、う
ん、ありましたね、だから最初は小さな玉でも転がってるうちにどんどんどんどん、ね、大きくなっていくと、ね、でその雪の玉をですね、どんどんどんどん大きくしていくためにもなるべく早くまずはお金を貯め始めると、そこから始めなさい、
まずは小さな一歩からということなんですね。というのが私最近すごくモヤモヤしたことがあったんですよ、うんうん、あのちょっと疲れ果てて、はい、もう全てを忘れて、うん、岩盤浴に行って
はい、はい、
もう疲れも何もかも汗で出してしまえと思ったんですよ、うん、そしたら涼む場所に雑誌がいろいろ置かれていてですね、うん、その中の一冊の表紙に、うん、老後のために6000万貯めよ、
うん、
もう私それを見た瞬間からずっとそれの頭をぐるぐる巡ってですね、うんうん、もう忘れ去るとか流すとかそういうどころじゃなくなってずっと6000万なんて貯まるのかっていうのを考えていたんですね。まあそのゴールといいますか最終的な額を見るととてつもなく
ですね、
途方に暮れてしまうんですけど、
暮れますけどね、
最初は1000円でも
いい、まあ、でも小さな、ね、あの雪の玉からですねまず始めて転がしてるうちに大きな、
本田さんは25歳で始めたわけですね。
ちなみに、
はい、
あのじゃあそういう投資の、ね、パイオニアバフェットさん、
はい、
どうなのか、あの引き続き、日経ベリタスでですね、連載をやってますが、
わ知りたいです、バフェットさんの最初の小さな一歩ですね。
最初の小さな一歩
何だったんですか。
6歳だったんです。
早い、最初の、早すぎます。
最初のウォーレン君の稼ぎは何だったか、チューインガムを売って手に入れた数セントだった。
かわいいような、でもそんな6歳から商売してたんですか。
そうで、そこから始めて、その後11歳の時にですね、ウォーレン君はですね、もう貯金が120ドル、
それはガム売りなどをして貯めたお金ということですね。
そういうことをやって120ドルも貯めました、
はい、
で11歳の時に初めて彼はこの120ドルを使ってですね株式投資をやるわけです
まずそこで株を買おうって思う子供がすごいですね。
11歳です ね、でちなみにですねその時はドリス、はい、ドリスちゃんをですね、パートナーとして、
はい、
招き入れてですね、その時のですね株がですねシティーズサービスプリファードっていう会社の株を3株、はい、114ドル75セントで買ったらしいですね、で、買った時のその1株当たりの価格ですね、これが38ドル25セントだったんですけども、買ったらですねこれが27ドルまで下がっちゃったと。
あら、兄弟喧嘩なんてなりませんか。
そうで、このドリスちゃんはですねもう学校行くたびに、ね、株下がっちゃったじゃないと文句を言ってでウォーレン君は痛く傷ついたんですけども、
はい、
そうやってじっと待ってるうちに今度株価が回復してきて、
は
あ、40ドルまで上がったんでね、
これでいびられなくて済む、
38ドル25セントが40ドル上がった、
はい、
ね、それで、まあ、その株を売って、利益を、確定したと。
でちゃんと40ドルの時点で売ったんですか。
そう、パートナーのドリスさんにもですねちゃんと、ね、あの配当を渡したと、
はい、
いうことなんですね。ただね、そのやはりウォーレン君ね、
はい、
あのそれだけでやっぱ満足しなかったっていうのはすごいところなんですけども、その後このシティーズサービスの株はですね、
はい、
なんと202ドルまで、
そんなに上がっちゃった。
上がっちゃったと。
でももう売った後ですね。
そうそう、売った後だったんですね、はあ、で、まあ、ウォーレン君はですねもうこの一件で、まあ、後々のですね教訓になる、教えを得たということなんですけども、まあ、一つはですねその買った時の株価ばっかりにこだわっちゃいけない。でもう一つはやっぱりよく考えないで慌てて小さな利益を得ようとしてはいけないと、まあ、ここにまさにねあのウォーレン君の長期投資の考え方ってのが早くも出てるのかな。
これは深い。
深いですね、ちなみにさらにウォーレン君はですね、
はい、
14歳の時にはもう初めて確定申告をしてたということらしいですから。
じゃあ学んでからが早かったんですね、
はいはい、まあやはりね大きなスノーボールを育てる人は早くから目覚めているということなんですが、大江さんは決して私はもう遅いかもしれませんけど、大江さんまだ遅くありませんので。
私もそんなあの大富豪になりたいっていうわけじゃないです。ただ老後の
そうですね、
ちょっといいものを食べて過ごせるぐらいのお金は欲しいなって思うんですよね。 ただ、うん、6000万円を地道に自分の稼ぎだけで貯めるっていうのは、うん、相当大変なことですよね。
まあそうですね、まあただ私も思うところがあるんですけども、そのなんていうかな、投資というのを考えるときにですね、はい、若い方に頭の中に入れといていただきたいなと思うんですけども、要するに、まあ、今回その、ね、金融危機が来て、はい、世界同時不況みたいなことになっちゃって、まあ、ようやく景気回復しつつあるんですけども、で、まあ、最近よく聞かれるんですけど、その日本経済どうなりますかと、ね、で、はい、私その日本企業ということについて言えば結構業績回復は早いんじゃないかなというふうに思ってるんですね。というのは相当もともとその日本企業はですね、その、まあ、2000年代とか相当経営を効率化してきましたから、まあ、今回もちょっとかなり需要が下がって大変なんですけども、相当合理化も一生懸命やってますから、まあ、中国とかインドとかそういう新興国で需要が再び回復してくれば、結構業績が急回復するんじゃないかなと思うんですけども、一方でじゃあその日本経済というのが同じように回復するかっていうと、はい、おそらくその、まあ、前回のですね景気回復局面って2002年からなんですけど、その頃っていうのは基本的にはその円安ということで、その輸出をすることによって、まあ、企業も潤ってたと、ね、そのおかげで日本の GDP も、まあ、なんとか増えてきたという
、もう外需を中心とした発展だったということだったんですけどね、
まあ、それは今回金融危機でものすごいそのまた円高の方に触れてしまってですね、そういう輸出依存の足元を、まあ、日本企業救われちゃったわけですね、はい、だからおそらく、これから、まあ、中国インドとかですね、まあ、そういうところの需要が、また急速にですね、伸び始めると、今度はその日本から輸出するんじゃなくて、現地に工場を建ててやっていくと、ということではなかなかその日本企業の景気回復の恩恵っていうのがその日本経済に及んでこないというね、ちょっとことがあるんですね。で、じゃあどういうことになるのかなということなんですけども、最近思うんですけど、その、まあ、国と企業 の、 そのデカップリングというか、ね、デカップリングというのはいわゆるくっついてたもんが、はい、今度はバラバラになっていく、もう
連動しな い、 い
うそういうことなんですね。で、今までその、まあ、日本の場合ですね、いわゆるその企業が、まあ、発展していけばですね、当然ながら日本経済もそこで、伸びていくと、で結果として日本で雇用が増えて、で、日本企業で働いている従業員にも、の給与もですね増えていったということがあったんですけども、はい、これからなかなかそうはならなくて、日本企業はどんどん外で、成長していくんですけども、その日本経済ということでいうとなかなかその恩恵がですねこっちに回ってこないということが起きていく。でそうするとじゃあ働いてる人はどうすればいいのかなというね、はい、そういう問題になってくるんですけども、その場合にその、まあ、もちろんその会社で働きながら一定のその、まあ、給与を得ていくということなんですけども、その一方で、やっぱり貯めたその貯蓄なりをの一定のところをですね、その投資とかに回して、その日本経済以外のこれから成長するであろう経済のね、中国とかインドとか、はい、そういうところのその経済成長の果実っていうものを一方で投資という形で個人ももらっていくという考え方をしていかないと、なかなかその将来に向けたですね資産形成ができないんじゃないかという、まあちょっと最近そういうこと考えるんですね、うん、
これって実際に社会人になって稼ぎ始めないとわからないことかもしれませんね、
う
ん
うん、そうですね。
私もやっともうすぐ働き始めて10年ぐらい経つんですけど、ここであれこの調子だとそんなにたまらないぞっていうのがやっと分かって、 それで貯蓄から投資へっていう言葉の重みが分かるようになったんですが、そういう方意外と多いのかなと、このいただいたメールを見ながら思ったわけなんですよね。そこで、もうお一方、40代男性のワムさんという自営業の方の、メールを読ませていただきます。アジア通貨危機の頃から経済に興味を持ち出しました。様々なつながりを考慮しないとそこにあるものが見えませんね、ということで、やはりその経済の勉強を始めてくると、日本だけではなくて本当に世界中の経済というのはつながっている、物の流れ、お金の流れがつながっているんだなというのを分かり始めますよね。
そうですね、やはりその、投資とかですね、その資産を形成していく上でもですね、やはりその経済というのはどう動いているのかというのはやっぱり基礎知識としてちゃんと持っておかないとですね、なかなかそう簡単にはいきませんから、ただなかなかねその経済を理解するというのは簡単じゃないな、
難しいですよね。そこ で、井口さんは、日本経済新聞社に入社して、しかも記者としてここまで活躍されてきたわけですよね、そういう方はどうやって経済を勉強されたんですか？
なかなか鋭いツッコミかもしれませんが
とっても気になります。
かくいう私もですね、はい、実は、1985年ですね、もうかれこれね、に、日本経済新聞社に入社しましてですね、配属になったのが、産業部という、産業部というのはまあ、企業取材を担当するところなんですね、はい、で、日本経済新聞の場合はですね、まあ、経済といっても本当にその幅広い分野を担当してましてですね、まあ、よく先輩から、言われるのはですね、いわゆるそのネジ釘の取材をしてそこから、経済を見るんだと、
そこから見えるようになるんですか
ということを言われたんですけども、で私、まあ、産業部というところに配属になって、じゃあ最初に、ね、君担当よって言われたところが、まあ、機械業界でどういう機械でしょうか、うん、まあ、ミシン、あ、ミシンがあります、うん、あとプラスチック射出成形機とか言われて、
え、
何でしょうかそれあのこれはですね、あの樹脂を溶かしてですね、はい、いわゆるあのいろんなプラスチックのですね、容器とかそういうものありますよね、これをその、まあ、樹脂を溶かして金型というところにブシュッとこうね、はい、樹脂を、入れてですね、そういう容器みたいなのを作る、そういう機械ね、
型を作る、成形する機械なんです、ね、
そう、私その担当を言わさせた時にその機械がどんなもんかよく分からなくて、あのなんか謎の機械の夢を毎日見たんですけどもで、まあね、そういうところからあの取材を始めましてですね、まあ、そういう、例えばメーカーがですね、まあ、今度じゃあ工場を建てますとかですね、あるいは今度アメリカに進出でですね、そこでまあ販売を始めますとか、まあ、そういう個別の企業のニュースを書いていくんですけども、はい、でそういうことをしながらですね、ふと思うんですね、でこれ私日本経済新聞にこの記事を書いてるんだけども、うん、これ日本経済とどうつながってんのよと、ね、あの、はい、実はもう記者をしながらずっともやもやもやもやね、あの、してたんです、でやっぱりこうなんかそのね、経済の中でこれ私がやってるのは一体どういうことなんだろうなというのをまあだんだん悩み始めた、まあこうやって今、まあ、かれこれ二十何年ですね、日本経済新聞社で勤務してきてですね、まあ、なんとなく分かってきたのは、はい、一つはやっぱりその経済のですね、基本的なそのなんていうかデータ、うん、こういうものをある程度あの頭の中に入れとくと、なんとなくいろんな経済 の、 あの現象がですね、例えばそれがどのぐらいのインパクトがあるんだとかね、というのは結構実は見えてくると。
基本的なデータと言いましても、例えばどういうものなんですか。
あの本当に基本の基本でいきますと、いわゆるその国内総生産GDP ってありますよね、はい、それぞれの国でその、まあ、1年間の間にどれだけ の、 その富、付加価値って言いますけども生み出したのかというやつがありますね、はい、で例えばこれが、世界でいくとですね、60兆ドルで、これ今の円換算でいきますと、まあ、1ドル90円と考えますと、はい、5400兆円と言われてもね、あのなんかとてつもない数字に見えるかもしれない。じゃあそれ日本経済ってどのぐらいかなっていうと、はい、ちょっと直近だとですね500兆円ちょっと切るぐらいにまた、ね、今回不況でまた下がっちゃったんですけども、まあ、ちょっと1割いかないぐらいに500兆円ぐらい、
これぐらいの規模で
ありますね と、はあ、ね、それでじゃあ例えばこれ日本の自動産業のいわゆるその出荷額はちょっと付加価値とはまたちょっと若干あの違うんですけども、はい、まあ、それがだいたい50兆円、まあ、よく自動車産業って GDP の1割産業とか言われますけども、はい、まあ、例えば今回 の、 あの金融危機後にですね、まあ、世界の自動車の需要がですね、はい、まあ、3割4割ぐらい減っちゃったというね、だから GDP の1割ぐらい占めてる産業が、あ、3割4割減っちゃったのかと、
それは大変なことですよ
っていう、まあ、そういうある程度数字みたいなのが頭の中に入ってきて、じゃあ個別の産業とかそういうのが、いわゆるその、ね、棚の中にこう入っていくとですね、なんとなくその今じゃあここで起きている現象っていうのがその、ね、経済でどういう意味を持つのかなというのが、まあ、なんとなくだんだんだんだんつながってくるんですね、はい、で、あの、そうですね、まあ、例えば最近の話題でいくとですね、あの民主党政権が誕生しまして、はい、あの、まあ、いろいろ子育て、子ども手当とかね、そういうのやるんだけど、じゃあ財源大丈夫なのかというのはよく言いますよね、はい、
言われます。
で、じゃあ日本のですね、じゃあ、国が抱えている借金、まあ、発行している国債とかですね、はい、まあ、あるいはその実際の借り入れとかあるんですけども、はい、これがまあ直近でじゃあ860兆円、ね、うん、でこの860兆円ってなんだなんですけど、さっき言いました GDP が500兆円弱ですね、だから1年間に日本全体で生み出している富の 1.7 倍ぐらいの、まあ、借金がありますと、
とんでもない借金なんだというのはよくわかりますね、
あるんですね。それで、まあ、実際にはその、ね、政府が全部その500兆円手にするわけじゃなくて、実際にはその国があの年間であの集める税収というのはですね、2008年度で、はい、確か44兆円かな、
44兆円、
だいぶあの当初予算よりもあの実際には景気が悪くなって減っちゃったんですけども、はい、よくあのあるじゃないですか、例えばマンションを買うときに自分の年収の何倍ぐらいまで ね、あのローンを組めるのかなみたいな、まあ大体、まあ、最大で5倍ぐらいかなとかよく言われるじゃないですか。で、44兆円税収、まあ、実際には税外収入というのはもうちょっとあるので、まあ、実際には税収が44兆円だとすると、はい、何倍ですか？20倍以上年収の20倍以上の借金背負ってますという、まあ、相当やっぱりね、厳しい状況にあるまあ、みたいなこういう基礎的な数字をいろいろ頭の中こう入れておくとですね、まあ、なかなかあの経済もね結構見えてくる。ちなみにもうちょっと言っておくとですね、はい、860兆円も、ね、はい、国が借金あって、で税収はそのぐらいしかなくて返せんのかっていう状態になってくると、はい、あれなんで金利上がらないのっていう ね国債の金利はでも10年もので 1.5% 未満みたいなね、あれなんでっていう話なんですよ。で、はい、実は日本の家計が持っている金融資産、これは1400兆円、ね、あのだから、まあ、国の借金の2倍近いぐらいになって、はい、この1400兆円がどこに、ね、あの置いてあるのかなっていうんで、まあ、かなりの部分が銀行の預貯金とかですね、はい、まあ、そういうところに置かれてて、まあ、株式なんかはだいたい 5-6% ぐらいですかね。で銀行にじゃあそうやってお金が入れてある、はい、ね、じゃあその銀行もでも最近は企業も不況で、あのとにかくむしろあの借金を返す方に一生懸命になってますから、はい、あの借りてもそんなに多いわけじゃないから、結果的に銀行なんかも全部国債の形でそれをとりあえず持っとくという形で、逆に言うと、ね、あのお金の方も有り余ってますから、はい、今のところは金利が上がらずに済んでる、
そういうからくりなんですね。
そうなんだけども、ただ、ね、いつまでもそういう状態が続くかどうかわかりませんよいうような、まあ、いろんなそういう基礎的なデータをですね、こう頭の中に新聞を読みながら、はい、入れとくとですね、なんとなくあのいろんなことを考えるときに、まあ、つながっていくっていうかね、っていうことじゃないかなと思うんですけどね。
こんなに分かりやすく、うん、しかもこんなにつながっていくとは思いませんでしたね。へー、
もやもや晴れました。ちょっとは
もやもやが晴れましたし今まで暗記しようと思ってもなかなか頭に入ってこなかったものが、うん、すんなりこうすると入ってくるんですね。
ですね、まあ、そういうね、あのちょっといろいろ数字をいじりながら、はい、あの考えていくと結構経済的な感覚っていうかつくのかな。まあ、まだまだね、私も勉強足りませんけども、はい、
これからあの民主党がマニフェストを実現するために必要な財源、うんうん、来年度だけでも7兆円くらいと言われていますよね。そうですね、うんうん、そういう金額の規模っていうのも先ほどの井口さんの話に当てはめていくと、うんうん、うわ
ー、そうですねちなみにこれ1990年代前半まではですね、その GDP に対して、はい、あの1倍より低かったんですね、あの国の借金の残高というのは、はい、で、あのだいたい今先進国でもやっぱり1倍以内ということになってて、日本の 1.7 倍ぐらいですか、はやっぱり先進国の中でも今すでに相当高い。
そういうことなんですか。
まあ、ただそういう家計が金融資産をいっぱい持っているおかげでですね、今低金利なんですけども、そうでなくて仮に金利がね、これ 1% 上がるだけで8兆6000億円の金利負担、はい、1% ごとにですよね、ちょっと税収がそれで44兆円あれみたいなね、なかなか大変な状態にあるということも分かっておかないといけませんね。
ちょっと息が苦しくなってきました、
うん、
そうですか。日本が置かれている状況も今日はよく分かりましたね。井口さんのお話を聞いてますと、いろいろな数字がつながってきて、日本の持つ数字の意味、それが世界にどういう影響を及ぼしているのか、もしかしたら私の家計簿に書き込まれているあのわずかな数字も日本経済のどこかに関係しているかもしれない。
そうですよ。
そうですね、うん、多摩川と、うん、なんでしょう、うちの蛇口から出る細い水の流れとか、はいはい、決してこう関係が、うん、分断されてるわけではないっていうのが、う
ん、なるほどね、ちょっと燃えちゃいましたけどね、はい、
それぐらいの差がありますけど、
ですけどね、
いや決して関係がなくはないっていうのがよく分かりました、う
ん、はい、
はあ、勉強になりましたね。マリコの今週のモヤモヤ特別編、学問の秋、経済や投資に関する考え方を磨こう講座、いかがだったでしょうか。
やっぱ長いな
ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、 日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがだったでしょうか。井口さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました、ね、長いタイトルの、ね、特別企画もなんとか無事乗り切れました
そうですね、うん、でも勉強になりましたよ本当に、はい、経済の見方が今日かなり飛躍的に進歩した気がします。私
あれ井口さん大江さんどうしたんですかこんなところで。奇遇ですね
奇遇なわけないじゃないですか。これはこれは荒川さん、
たまたまあのスタジオの前を通りかかったんですけど
荒川さんどうされたんですか、何してたんですか。
いや今までずっと仕事をして、はい、もうなんかの疲弊しまくってしまったんですけど、ね、これからちょっと楽しいこともあるのかもしれないと思ってあのここを覗きにやってまいりました。
なんかこう終わりそうな空気を嗅ぎつけて、
なるほど、そういうところはね鋭いんですか私がね。
でもまだ終わってませんから。
あ、そうか、
はい。ですね、先ほど冒頭でタイからメールをいただきました裏猫さん、裏猫さんと同じように海外しかも太平洋のど真ん中でこのベリモヤを聞いてくださっているという方からメールをいただいています。ひよこさん50代男性自営業の方です。東証のというか日本での株の上下を記す数字の色のことで質問です。なぜ上がると赤で下がると緑なのか。他の国すべて逆なんですよね。つまり他の国は上がると緑色、そして下がると赤で表示されるということなんです。世界各国の指数を見ている人たちにとって間違う危険な要素だと思うのですが、それに赤字って下がることを意味するんじゃないですか。めちゃめちゃモヤモヤします。同じような質問をチェルシーさん30代男性会社員の方からもいただいているんですよね。ということでこれはズバリ日本経済新聞社のお二人に伺いたいんですけれども、どうなんですか。
実はこの質問についてはですね、はい、まだちょっと答えが見つかってませんでですね、すいません、あの調査をしておりますので。
知られてないことなんです
か。知ってる、よく実はあの知らないんです私、何でも知ってるはずの私がこんなことを知らないなんてすごくショッキングなんですけれども、あのちなみに、日経ベリタス の、 あの、はい、市場温度計というところではあの世界各地の市場があの上昇したか下落したかっていうのをこう色で分けてるんですけれども、これも上がったところは赤い色、下がったところは青めの色っていうことで、これもやはり日本基準に
準拠してるんですよね。
何の説明にもなってなくて申し訳ないんですけどあのすいません私もよく知らないんですこの、
これは初歩的な質問じゃないです ね、 ね、誰も今まで知ろうとしなかったという素晴らしい質問だと思います。
結構大変なモヤモヤかもしれませんね、これね。
あ、私も頑張って調べますよ、う
ん。実はサンちゃんにも僕電話してみたんですけどね、サンちゃんも知りませんでした。
ゲストにお越しいただいたサンタゾノさんもわからなかった。いつかベリモヤの中で答えが出るはずです。答えがあるならば、これなんとなくとかいう場合もありますからね。
ですよね、
まあ、なんとなくだった場合もいつからそういう表記になったのかあたりは調べることにしましょう、
ね、はい、
はい、ということでチェルシーさんそしてひよこさん、もうちょっと答え待っておいてください。さて井口さん荒川さん、今回も日経ベリタス本市内のコーナー企画、うん、大江真理子のモヤモヤトークにたくさんの投資それから経済にまつわる疑問をいただきました。今回はですねこの方の質問を採用させていただきます。ミスターさん20代男性学生の方です。 テレビや新聞で毎日見聞きする日経平均やトピックス、ズバリこの2つの違いは何でしょうか。違いと言われると確かに、
なかなかいい質問じゃないですかね、
うん、そうですね。
実はこういう基礎的なところを、ね、取ってみると意外に投資に役立つような情報が出てくるかもしれない、
分かったつもりになっていたり、うん、本当にスルーしていることって多いんですよね、はい、こういう素晴らしい質問、これからもたくさんお寄せいただきたいと思いますが、ではこのミスターさんの質問、来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーの中で編集部の方にお答えいただくことにいたしましょう。ということで今回質問が採用されましたミスターさんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたしますので、どうぞ楽しみになさってください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問しておきます。質問がある方はラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしていただければ分かるようにしておきます。もちろん番組へのご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストもお待ちしております。秋ですからね、秋めいたものですとか、まあそれ以外にもですね、こんなものあんなものお待ちしております。それから今月ご案内してまいりました T シャツプレゼント、いよいよ締め切りまで残り2日となってしまいました。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークをお聞きの方限定企画といたしまして、日経ベリタスを6ヶ月以上の定期購読で新規にお申し込みいただいた方全員にモヤモヤトーク特製オリジナル T シャツを漏れなくプレゼントしています。今から申し上げる電話番号にかけていただきまして、合言葉モヤモヤトークを聞いたよを必ずおっしゃってください。そうしないと T シャツはゲットできませんからね。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-54-4946 0120-54-4946 までお願いいたします。お申し込みの締め切りは明日9月30日までです。朝9時から午後5時まで受付をしています。もちろん先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの井口哲也とな
ぜか荒川大輔
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りしました。